これより2024年11月10日第二手術第一礼拝を始めます。139編。講読文32、詩139編。主よ、何時は我を探り、我を知りたまえり。
何時は我が座るを立つをもし、また遠くより我が思いをわきまえたも。
何時は我が歩むをも我が靴をも探り出し、
我がもろもろの道をことごとく知りたまえ。
そは我が舌に一言ありとも、
見よ主よ、何時ことごとく知りたも。
何時は前より後ろより我を囲み、
我が上にその御手を置きたまえ。
かかる知識は意図くすくして我にすぐ、
また高くして泳ぐことをた
わず。我いずこに行きて何時の御霊を離れんや。
我いずこに行きて何時の御
天に昇るとも何時かしこに言いまし、
我我が床を読みに行くとも見よ何時かしこに
言いまし、我赤子の翼を借りて
海の果てに住むとも、
かしこにてなお何時の見て我を導き、
何時の右の見て我を保ちたまま、
暗きは必ず我を覆い、
我をかぶれる光は世とならんと我言うとも、
何時の見舞いには暗き者を隠すことなく夜も昼のごとくに輝けり、
何時には暗きも光も異なることなし、
神よ何時の諸々の身思いは我に尊きこといかばかりぞや、
その身思いのすべてはいかに大きく、
我これを数えんとすれどもその数は砂よりも多し、
され目覚めるときもなお何時と共に、
神を願わくは我を探りて我が心を知り、
我を試みて我が心の思いを知りたまえ、
願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、
我を常しえの道に、
賛美歌54番。聖書を拝読いたします。今朝の聖書箇所はルカによる福音書15章11節から32節、新約聖書の139ページです。ルカによる福音書15章11節、またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たしたとき、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に帰って行った。父のところではあんなに大勢の雇い人に有り余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち父のところに行っていよう。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。 もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてくださいと。そして彼はそこを立ち父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着させ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきてほふりなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、父親が肥えた子牛をほふられたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたの息子が娼婦どもと一緒にあなたの人生を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。ここまでです。祈祷いたします。親愛なる天のお父様、皆をあがめ褒めたたえます。本日こうして敬愛する兄弟姉妹とともにあなたによって招かれ集えましたことを感謝いたします。集えなかった人たちのもとにもあなたの祝福と安らぎが与えられますように、特に悩みや病を抱えている方に救いが与えられますように、越谷教会の導きである須賀匠牧師、須賀前牧師のお支えください。鈴木恵子牧師の健康をお守りください。越谷教会、幼稚園の技を祝してください。これからも永遠に変わらない愛を私たちに注ぎ、そして私たちが互いに愛し、あなたと共に歩めるように支え導いてください。神様、あなたは私たちを愛してくださり、私たちもあなたを愛しています。それでも私たちの心はこの世のものにとらわれ、御言葉から離れ、あなたから顔を背け、いつの間にかあなたと距離を置いてしまう罪を犯してしまいます。しかしあなたは何度でも私たちを迎え入れ、私たちの罪を許してくださいます。その寛容で慈しみ深い愛に心から感謝いたします。今日は幼児祝福合同礼拝が行われます。どうか子どもたちと共に豊かな恵みの時が持てますように。越谷幼稚園、越谷教会がいつまでも子どもたちの心の拠り所であり続け、どのような時でも隣人を温かく迎え入れる場所として、これからも固く立つことができますように支え導いてください。今日はいなくなったのに見つかったと題し、須賀前副牧師を通してあなたより御言葉をいただきます。どうか語る須賀前副牧師の働きを聖霊によって高め、また聞く私たちの心を素直にして、福音が私たちの心に豊かに芽吹き、越谷教会と働きが広がっていきますように、尊き救い主主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌225番。
3つの例え話のうちの最後の一つです。有名な放蕩息子の例え話です。ルカによる福音書15章には、この前に見失った羊の例え、なくした銀貨の例えがあります。そしてこの放蕩息子の例えが最後に語られるわけです。この3つの例え話には共通しているところがあります。それは見失ったもの、なくしたものが見つかって大喜びして、それを他の人たちも一緒に喜んでほしいと願う、そのような話の道筋が共通しているわけです。
あるところに二人の男の人がいました。この二人は兄弟でした。この二人のお父さんはお金持ちでした。二人はお父さんのところで何不自由なく幸せに暮らしていました。けれどもある時、弟の息子がお父さんにこう言うんです。お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくれませんか。これは父親の財産を生前分与してくださいという申し出です。お父さんは元気に目の前にいるのに、お父さんが死んだらもらえるはずの財産を先にください、そうお願いしているんです。失礼極まりないお願いです。けれども彼の頭の中はもう財産のことでいっぱい、父親のことなんてもしかしたらどうでもよかったのかもしれません。父親が元気でいようがいまいが、生きていようが死んでいようが何でもいい、ただ自分がもらえる財産が欲しい、今すぐに欲しい、そんな気持ちでいっぱいでした。父親の財産は二人の息子たちに必ず相続される、そのように約束されている財産です。しかもこの時点で父のもとにいるならば、この息子は何不自由なく幸せに暮らしていけるんです。仕事もある、食べ物もある、あったかい家もある、みんな与えられている。けれどもこの息子は欲張ってしまいました。もっと欲しい、もっと自分の思い通りにしたい、もっと好きなように生きていきたい、その気持ちが心の中でムクムクムクっと大きくなっていった。どんどんどんどん大きくなって、抑えきれなくなって、ついに父親に、お父さんのお金をください、今すぐ欲しいんですと言ってしまったのでした。父親は息子のお願いを聞いてあげました。お金を渡してくれました。するとすぐこの息子は遠くの町に行ってしまったんです。息子はもらったものをすべてお金に変えて自分の好き放題に暮らしました。食べたいものを食べ、遊びたいだけ遊び、毎日は楽しく過ぎていきました。もうお父さんのことなんてすっかり忘れています。兄のことも母のことも、楽しかった、幸せだった父の家で暮らしていたあのことを全部忘れてしまったのです。けれどもあっという間にお金はなくなってしまいました。宝刀の限りを尽くして、お財布の中はすっからかんになってしまいました。ついには食べるものがなくなって、食べ物を買うお金もなくなって、けれどもなんとか精一杯自分の力を振り絞ってやろうとしました。やっとのことで豚のお世話をする仕事を見つけてきて、なんとかその日その日を食いつないでいました。一生懸命働いているけれど、少ししかお金はもらえません。いっつもお腹はペッコペコ。そんな彼に食べ物をくれる人は誰もいませんでした。ある時、いつものように豚のお世話をしていました。豚に餌をあげながら、豚がその豆を食べている様子をぼーっと見ていたんです。あまりにお腹が空いて、豚がパクパク食べているそのイナゴ豆を、取って食べたいな、あれがあったらお腹いっぱいになれるの、なんで豚は お腹いっぱい食べれてるのに、俺はこんなところでお腹を空かせているんだろう。パクパク、むしゃむしゃ、豚は餌を食べ続けます。その様子を見ているうちに、ポロポロ、だんだん涙が出てきました。なんで俺は今こんな風になっているんだろう。楽しく過ごしていたはずなのに、幸せだったはずなのに、心が惨めな気持ちでいっぱいになりました。豚の餌を食べている姿を見ながら、涙があふれて止まりません。そうして気づいたんです。ああ、自分は神様に対してもお父さんに対しても罪を犯していたんだということ。あんなにお父さんは自分のことを大事にしてくれていた、愛してくれていた。なのに自分は裏切ってしまった。お父さんの家は暖かかった、それなのに出て行ってしまった。取り返しのつかないことをしてしまった。お父さんごめんなさい。神様ごめんなさい。家に帰りたいけれども、一体お父さんに何て言ったらいいんだろう。お前なんか帰ってこなくていい。そういうふうに言われるかもしれない。お父さんごめんなさい。謝っても許さない。そう言われるかもしれない。けれどもその頃家ではお父さんが毎日出て行った息子のことを心配していました。今あの子はどこにいるんだろうか。元気にしているだろうか。お腹を空かせてはいないだろうか。毎日ニコニコ笑って暮らしているだろうか。今日こそ帰ってくるかもしれない。明日こそ戻ってくるに違いない。息子の部屋は出て行ったあの日のまま、毎日掃除をしていつ帰ってきてもいいように準備をして待っていました。毎日家の前に出て、もしかしたら息子が歩いているかもしれない、そう思って遠くの方を眺めていました。ある日のことです。お父さんはいつものように家の前に出て息子の帰りを待っていました。すると道のはるか向こう、よたよたと帰ってくる息子の姿が見えたのです。本当に遠くの方だけれども、はっきりと、ああ私の息子だと分かりました。髪の毛はボーボー、服はボロボロ、ドロドロに汚れていて、歩き方もなんだか変ですけれども、すぐに分かりました。大事な大事なあの子に違いない。ずっとずっと待っていた息子に違いない。お父さんは走っていって息子のところに駆け寄って息子をぎゅっと抱きしめました。そして言いました。おかえり、よく帰ってきたねと。本当によかった。この息子はいなくなっていたのに見つかった。さあ帰ってパーティーをしよう、ごちそうを食べよう。息子はお父さんのあったかい胸の中に抱かれて、本当に幸せな気持ちでした。けれどもそんな感動的な再会をよく思わない人がいたんです。お兄さんの方の息子です。パーティーの最中に畑仕事から帰ってきた兄は、その様子を見て弟が帰ってきたことを祝うための宴会だと分かるや否や、 プンプン怒って、もう家に入らない、そう言いました。父親は家から出てきて、兄息子をなだめます。けれども兄は父に文句を言うんです。お父さん、私はずっとお父さんの仕事を手伝って、あなたの言いつけもしっかりと守ってきました。あなたに逆らったことはありません。それなのにあなたは私に子ヤギ一匹くれなかったじゃないですか。だけど今あなたのことを裏切ったこの弟はあなたに祝ってもらっている。肥えた子牛をほふってもらっている。どういうことですか。納得がいかない。不公平じゃないですか。そんな思いで父親に言ったのでしょう。けれども父親は息子に言います。お前はいつも私と一緒にいたじゃないか。私のものは全部お前のものだったじゃないか。お金も食べ物も着るものも家も仕事も全部お前のものなの。だけれども弟はいなくなっていた。失われていた。だけれども見つかったんだ。死んでいたのに生き返ったんだ。嬉しいことじゃないか。一緒にお祝いをしよう。兄は確かにこれまで父といつもどんな時も一緒にいて全てを与えられていました。だから兄には分からなかったんです。いなくなっていた弟が戻ってきたということの喜びが。その喜びを喜びとして感じられなかったんです。自分に与えられた恵みは本当はとっても高価で尊い恵みであるはずなのに、その高価さを忘れてしまって、その価値を安価な安物の恵みへと引き下げてしまったのです。その恵みに慣れてしまっていた。当たり前になってしまっていた。そうしてその恵みの本来の価値を見失ってしまったのです。けれどもそれは受け取る側の捉え方です。恵みの価値というのは1ミリたりとも変わりません。父から子に注がれる恵みというのは何があってもどんな時も変わることのない恵みであります。兄は父から全てを与えられ、そしていつもどんな時も父の愛を受けて父と共にいました。そしてその愛は弟にも同じように注がれているのです。父にとっては兄も弟もどちらもかけがえのない大切な息子です。父が兄を愛したように、父は兄が弟を愛していくことを望んでいました。だからその愛する弟が失われていたのに帰ってきたということは本当に喜ばしいことなんだ。そのことを父は分かってほしかったのです。この放蕩息子の話はイエス様が教えた例え話です。イエス様は何を一体例えているのでしょうか。この話に出てくるお父さん、それは神様です。そして息子たちは私たち人間です。私たちは皆神様の子供とされています。神様の子供の資格というのはただ主イエス・キリストを信じるその信仰だけです。たとえどんな私たちであってもそれは変わりません。神様の愛も絶対に変わりません。けれども問題は私たち人間の側にあるのです。息子たちはどちらもわがままでした。弟は父に背き、父の家を出て行き、自分勝手に好き放題していました。 私たちはこのわがままな息子と同じです。父なる神様に対してわがままで自分勝手で、神様のことなんて知らない、愛だけちょうだい、恵みだけちょうだい、救いだけちょうだい、そうして一度与えられて満足したら、神様のことなんてすぐに忘れてしまう。神様のところから離れてしまうのです。兄の息子も私たちと同じです。周りの人と自分を比べ、不平等さを感じる。理不尽さを感じてしまう。どうしてあの人の方が私よりも恵まれているんだろう、与えられているんだろう、あの人よりも上になりたい、もっともっと欲しい、そうして今与えられている恵みを見失ってしまうのです。まるで子供です。本当に幼い子供です。よちよち歩きで頼りなくて、けれども何でも自分でやろうとするから、自分でできるからと言って差し出された手を払いのけてしまう。そしてパーッと自分で好き勝手にどこかへ行ってしまうんです。それが私たちなんです。しかし神様はそんな私たちを絶対に絶対に諦めません。そんなわがままな子はもういらない、こうなったのはあなたのせいだ、ごめんねって謝っても許してあげない、そんなことは絶対に言わないんです。むしろ父がわがままな放蕩息子、どこまでも信じていたように、待っていたように、神様も私たちのことを諦めずに信じて待っていてくださるのです。たとえ私たちの心が神様から離れていったことがあったとしても、早く帰ってこないかな、今日こそ帰ってくるだろう、そう思って私たちのいる場所をちゃんと用意して神様は待っていてくださいます。そして私たちが神様のところに戻っていくと、神様は、ああよかった、よく戻ってきたねと心から喜んでくださるのです。この子はいなくなっていたのに見つかった、今日は本当に最高の日だ、そう言って私たちを抱きしめてくれるのです。皆さんの人生を満たすものは何ですか？お金でしょうか？周りの人よりも上に立つことでしょうか？目の前の楽しいことです、ことでしょうか？聖書が言います。あなたの人生を満たして豊かにするもの、それは神様の愛、ただそれだけです。あなたは今、幸せですか？疲れてはいませんか？何か困ってはいませんか？不安になってはいませんか？迷子になってはいませんか？皆さんは決して迷子ではない、一人ぼっちなんかじゃありません。あなたのことを探しているお方がいます。あなたが帰ってくるのを待っているお方がおられます。そのお方のところに今朝も戻っていきましょう。そこにあなたの居場所があります。あなたの平安があります。あなたの求めているすべてがそこにはあるのです。共に祈りを捧げたいと思います。主イエス・キリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。この朝私たちに命を与えてくださり、今日も生きようと命じてくださいました。 私たちはこの一週間死んだも同然です。あなたの見舞いに恥ずかしい歩みを繰り返し、生きているのに死んでいるような、そのような歩みをしてきました。この朝、放蕩息子の御言葉を通して、私たちは今一度あなたの見舞いで私たちの罪、私たちの恥ずかしい部分を知ることができました。けれども主よ、あなたは私たちを愛してくださっています。どんな私であっても愛してくださっています。そうして私のところに戻っておいで、そのように招いてくださり、今こうしてあなたのところに戻ってくることができました。本当にありがとうございます。神様、今この時私たちがここにいることを、あなたは心から喜んでくださっている、そのことを今朝また知らされました。私たちは一人ぼっちなんかじゃない、失敗作じゃない、愛されていない、そんなことは絶対ない。神様、あなたの子供として私たちは愛されています。いつもどんな時もあなたが共にいてくださいます。どうかそのことを心にしっかりと覚えて、またこの一週間を歩み出していくことができますように。私たちは本当に頼りないものであります。おぼつかない歩みであります。けれどもどうか 私たちの手をあなたが取って引いてください。私たちのその歩みをあなたが支えていてください。そしてあなたの愛で心いっぱい満たされて、その愛を隣の人に分け与えていくことができますように。あなたの愛でこの世界がいっぱいになりますように。すべてのことをあなたにお委ねします。この祈り、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌240番。
御在天のお父様のお神様、新しい朝をありがとうございます。皆様と共にここに集められて礼拝を捧げることができましたことを心から感謝いたします。今朝もまた御言葉を通して教えていただきました。私たちは弟のようになったり兄のようになったり、その時々にいろいろな状況を過ごしています。人を裁きます。さまざまな失敗をいたします。でもどんな時もあなたはどのものも待っていてくださり、愛していてくださることを教えていただきました。いつもいつも忘れることが多いものですけれども、いただいた御言葉を糧にして今週も一生懸命に歩んでいくことができますように、どうぞあなたが私たちを守り導いてください。いつもいつもたくさんの宝をあなたからいただいております。今ここに献金をお捧げいたしました。どうぞ大切な御用のためにお持ちください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
唱詠544番。
美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は、平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げよ。主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の親しき交わりとが、ここに集う一人一人の上に、良い男しえに限りなくありますように。アーメン。
これで礼拝を終わります。